こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最悪の戦場に奇跡はなかった真相版ガダルカナル。インパール戦記は元陸軍伍長の高崎伝が自身の従軍経験をもとに記した戦争回想録である。著者は中国戦線、ボルネオ、フィリピンなどにも従軍したが、本書の中心にはとりわけ補給の破綻と撤退の惨状で知られるガダルカナル戦とインパール作戦が置かれる。戦士が作戦計画や指揮官の判断を主題にしがちなのに対し、本書は1ページの視野から空腹、病気、雨季、強軍部隊内の関係、戦友の死を記録する。題名は戦場で安易な救済や英雄的結末を期待できないという認識を端的に示す。一方で文章には極限下でも失われない兵士たちの軽口や反骨的な気質も現れる。悲惨さを美化せず、同時に被害者としてだけ単純化もしない点に、この回想録の読みどころがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ガダルカナルにおける戦闘以前の補給崩壊。本書が強く伝えるのは、戦場の死因を砲弾や銃弾だけで理解してはならないということである。ガダルカナルでは、弾薬と食料を失い、著者自身も長期にわたり衰弱していく。ここで飢えは単なる背景ではない。行動力を奪い、病気への抵抗を弱め、判断を狭め、部隊の規律や人間関係にも影響する戦闘力そのものを瓦解させる条件として描かれる。読者は、前線に兵を送ることと兵を継続して戦わせ生還させることが全く別の課題であると理解できる。戦死場の敗退や撤収という短い表現の背後には、歩けなくなる艦隊、届かない糧食、置き去りにされるものという具体的な現実がある。本書はそうした現実を一兵卒の感覚で示し、戦争を勇敢さの競争として語る見方に明確限界を与える。補給軽視が兵士の生命を直接損なうという点で、軍事史を読む際の基本的な資格も提供する。次に、インパール作戦の退却を白骨街道の現実として捉えるインパール作戦を扱う部分では、作戦の失敗は地図上の戦線交代ではなく、雨季の縊国境を移動する兵士の体に刻まれた破局として現れる。行軍路に累々と倒れる日本兵の姿は、退却が命令として発せられても全員が退却可能な状態にあるわけではないことを示す。食料、医療、輸送、休養が欠けた軍隊では、撤退はしばしば生存者を選別する過程になってしまう。本書の価値は、著名な作戦失敗をごと知恵で断罪することだけにない。前線の個人が見通しの立たない童貞、衰弱する戦友、敵よりも恐ろしい飢餓と疾病にどう直面したかを伝える点にある。したがって、読者は作戦構想の壮大さと現場の持続可能性を分けて検討する必要を学ぶ。インパールはしばしば無謀な作戦の象徴として語られるが、本書はその評価を兵士が支払った身体的心理的代価へと具体化する記録である。さらに、戦士史の視野が示す。公式戦士では見えにくい日常、高崎の語りは参謀や高級指揮官の立場ではなく、命令を受け移動し、飢え、仲間と暮らす下級兵士の位置にある。この視点には限界もある。作戦全体の意思決定や他部隊の状況を網羅的に説明する資料ではない。しかし、だからこそ命令が現場でどのような言葉として届き、兵士が何を理解できず、どのような不安や不満を抱いたかが見えてくる。部隊内の古参兵と若い将校の緊張、口調や規律をめぐる摩擦、戦友間の助け合いと衝突などは、組織が極限状態で一枚岩ではないことを示す。また著者の回想には、自身や所属部隊を好意的に語る箇所もあり、読者はその語りを無批判な証言としてではなく、当事者の価値観を含む記録として読む必要がある。この二重の読み方が重要である。体験の切実さを尊重しながら、個人の記憶が持つ偏りや時代的な感覚も検討することで、戦争の現実をより立体的に把握できる。そして、悲惨さの中に残るユーモアは、戦争賛美ではなく生存の表現である。本書は飢餓、病死、戦友の死という重い内容を扱う一方、著者と周囲の兵士の軽口、血気盛んな振る舞い、どこか過小しみのある場面も記す。この混在は、悲惨な戦記としての重みを弱めるものではない。むしろ、日常的な言葉や笑いが完全には消えないことによって、兵士たちが抽象的な戦没者ではなく、それぞれ癖や感情を持った人間として現れる。極限状態でのユーモアは、恐怖や無力感を一時的に処理し、仲間とのつながりを保つ働きを持ちうる。ただし、読者はそれを戦場の楽しさや精神力の霊賛へ転化してはならない。笑いがあることは、飢えや暴力の制度で原因を創殺しないからである。高崎の率直で勢いのある語り口は、戦争体験の証言が常に鎮痛な調子だけで構成されるわけではないことを教える。その語り口に現れる荒々しさや倫理的に問題のある行為にも目を向けることで、戦場が人間性を守る場ではなく、しばしば損なう場であったことも読み取れる。最後に、奇跡はなかったという題名が拒む英雄化と予定調和、題名の奇跡はなかったは、 苛烈な戦場を静観した著者の回想を単純な成功犯や幸運談にしないための枠組みである。静観には本人の体力、経験、判断、戦友との関係、偶然など複数の要素が関わったと考えられる。しかしその事実から努力すれば生き残れるという教訓を引き出すことはできない。多くの兵士は個人の資質では覆せない補給不足、疾病作戦上の判断、移動不能という条件の中で命を失った。本書は生存者の証言であるからこそ生き残れなかった人々の不在を読者に意識される。著者が参加した2つの戦場はいずれも日本軍の戦争指導と補給能力の問題を考える上で象徴的であり、本書はその帰結を個人の彼方と記憶に結びつける戦争回想録を読む意義は、感動的な逸を探すことではなく、国家や軍の決定が末端の人々にどのような負担を負わせたかを確かめることにある。本書の非英雄的な題名はその読書態度を一貫して要求している。結論として、本書は太平洋戦争の日本軍史、とりわけガダルカナル戦とインパール作戦を前線の兵士の経験から読みたい人に適している。作戦図指揮官論、戦略評価を中心とする戦士の補助として読めば補給の失敗、疾病、合軍、部隊生活が兵士の生死をどう左右したかを具体的に考えられる。また戦争を英雄的犠牲や抽象的な国策として語ることに違和感を持つ読者にも有益である。ただし回想録は個人の記憶と立場を通した記録であり、著者の行為や価値判断には批判的検討を要する箇所もある。そこを含めて読むことで証言の重みと限界の双方を学べる。類書との際は2つの著名な敗退戦を経験した一兵士が飢餓と死を中心に据えつつ、兵士たちの雑多な会話やユーモアまで消さずに記した点にある。悲惨さを美化せず、また整然とした歴史解説にも回収しない。戦場を生きた人間の記憶として受け止め、制度的失敗の代価を考えるための思いが重要な戦記である。ご支援いただける場合は高崎伝、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読の感想をぜひお聞かせください。それではまた。